お便りが来ております。
はい、
ラジオネームマロの弟さんからです。こんにちは、いつも楽しく聞いております。最近は某ゲームの影響で動物の馬の動画や写真をよく見ています。私の推しは名勝ドトーという競馬の競走馬です。優しくおおらかな性格と大きな体で猫とも仲良しな可愛いお馬さんです。現在レースはすでに引退しており、北海道の牧場で生活しています。とても可愛らしいのでお二人もぜひ見てみてください。そこで質問なのですが、お二人は会ってみたいもしくは飼ってみたい動物はいますか？カッパやドラゴンなど空想の生き物を含め、もしいればお聞きしてみたいです、ということで、これガチのマロの弟さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。会ってみたいか。もののけ姫に出てくるヤックルとかは会ってみたいし、共に生活できるのであれば共に生活してみたいですけどね。
飼うとかじゃないよね、なんかね。
そう、強制するみたいなイメージですけど。
ヤックルはいいな。
だいぶ心通わせられそうですしね。
うん、賢いもんね、多分。
うん、
そしてなんかピンチになったら駆けつけてくれそうな。
でも会社でピンチになって駆けつけられたらちょっと困りますけどね。待って待って、ごめんごめんみたいな。大丈夫大丈夫。
私やってみたいのは、
うん、
マンタの群れ。
マンタの群れ、それはなかなかやっぱり会えないの？
なかなか会えないんじゃないかな。一応なんかその出現スポットみたいなところは世界いくつか有名なスポットがあるけど、うん、そもそも船を出せるかとかさ、なんかこう出会えるかみたいなのは対自然なので。
あ、それは船の上から見るってこと？潜っていてこう目にするみたいなことじゃなくて。
潜っていて会いたい。
ああ、そうですか。いいですね。うん、
ですね。飼ってみたい動物は今んとこいないかな。ちょっと責任が重い。
そうですよね。私も猫とか家にいたら可愛いんやろうなとか楽しいんやろうなって思うんですけど、まあ、旅行も行けないし、うん、命に責任を持ち、そして飼う、ちょっと荷が重めってなりますね。
可愛いんですけどね。まあ、飼うとしたら私猫派なんで猫飼いたいですけど、
うんうん、
猫アレルギーなんですよ。
あ、そう、じゃあダメね。
そう。
絶望的やん。
そうなの。猫飼ってるお家にアレルギーの薬飲んで行って、遠巻きに見て、あ、可愛いってするのが限界ぐらい。
なるほど。猫ね、可愛いよね。猫カフェとか行ってスリスリされたら、うん、まあ彼女彼らは餌を目当てにスリスリしてきてるわけですけど、可愛いなと思って。
営業だから。
自分で飼うのは結構ね、ハードルが高いかなと思います。
そうね、
はい。
競走馬の話さ、
うん、
最近すごい可愛い名前の競走馬見たんですけど。
へー、なんて名前？
走るよ見てて。
可愛い。見てるってなる。
もうその名前だけで馬券買ってしまいそうな。
ネーミングセンスあるな。
いいなと思いました。はい。
それでは今週の豆キャス。改めまして、ごきげんさん、ゆうです。
ごきげんさん、さきです。豆豆キャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、ゆうちゃんと私、さきが、気になっていることや最近あった面白いことを紹介しながら、耳豆口豆に語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、100回ですよ、豆キャス。イエーイ
イエーイ、パフパフ。100回も続くと思ってませんでしたね。
3回できればいいよねって私は思ってたよ。
あ、そうですか。3桁ですよ、逆に。
すごいわ。
最近 DMMA 会話でこう、うん、自己紹介とか新しい先生と当たるとするんですけど、
うんうん、
ポッドキャストの配信をしてるんよみたいなことを言うんですね。まあ、どうせ日本語で喋ってるし聞き晴れへんやろうなっていうのもあって、
あ、
In my free time みたいな、あの、何してるのか言った後に、あ、そういえばポッドキャストをブロードキャストをしてるよみたいなことを、うんうん、まあ、言うんですけど、
うん、
へえみたいな、何について喋ってるのって言われるんです。
ね、難しい質問きた。
え、うーんってなって。
近況。
いつもね、説明に困るっていう。
雑談を垂れ流していますね。
そう、スモールトークウィズマイフレンズとか、ジャストトーキングとか、
アバウトデイリーライフやな。
そう、まあ、そんな感じで徐々になんか趣味感というか、ね、出てきてるなとは思いますけど、100回もやってると。
まあそうね、ルーティンに組み込まれている。
うんうん、 いや、まあ100回めでたいですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、
最初の頃とか本当になんか5人とかしか聞いてくれてなかった。もうあの人とあの人とあの人みたいな感じだったんで。
それ、ね、あ、そうですね。
徐々に、うん、あのリスナーさん増えてってお便りもいただいて、ありがたい。
楽しい趣味になって嬉しいです ね。はい、おめでたいといえば、
はい、
さきさんのお子が誕生したこともまあここ最近もなんなら100回記念より全然おめでたいんで、まあちょっとそっちの話を
そう、あの子供産みまして、
お疲れ様です。
ご報告させていただいてたんですけど、
うん、
いろいろ大変で面白かったのでその話をしようかなと、
うん、
どっから話そうかな。出産の経過みたいな話を先にすると、
うん、
妊娠40週0日が出産予定日なんですけど、その日には何の兆候もなくスッと過ぎ去っていきで、予定日1週間過ぎたら、まあ、それ以上妊娠しているとだんだんこう羊水って言ってお腹の中の水の量が減っていったりしてちょっと危ない状態になる可能性もあるので、陣痛促進剤とかを打って、まあ、処置をしましょうっていう話をしてて、でそれが予定日の1週間後だったんだけど、その1日前が予定日から6日経過した日に夜中に破水しまして、なんかブチッていう音がして体の中から、
うん、
で15分ぐらいこう横になって夜中だったのでベッドでゴロゴロしてたらなんかこう水が流れてくる感じがして
へえ、
そう破水して、おおこれはと思ってトイレに行って、で、まあ、病院に電話をしたら、まあ、今すぐ来てくださいっていうことで準備をしていたものを持って入院バッグとかねで病院に行って、でその日から入院して、うん、そっから陣痛が来始めて半日ぐらい、まあ、陣痛してて、で半日ぐらい経ったぐらいでちょっと痛みに耐えられなくなってきたので最初の麻酔を打って、
うん、
でそれはなんかいわゆる無痛分娩で使う麻酔じゃなくてその手前のもうちょっと緩いやつをして、でそっからさらに30時間ぐらい
長
っ、半分ぐらい経ったところで、あのいわゆる無痛分娩の、硬膜外麻酔っていう背中に打つ麻酔をちょっと痛みが強くなってきたので入れてもらって、
うんうん、
で陣痛の間隔が狭まってくるっていうのと、あとなんか子宮口って言ってその赤ちゃんの出口が柔らかくなって開いてくるっていうのが、最後息んで出す時には必要で、それを待つんだよね、うん、ひたすら。で、麻酔入れてから30時間後ぐらいにようやくあの今から息んでいいですよみたいな状況になって、
うん、
で息見始めてどんぐらいかかるのって聞いたら、だいたい1時間から長くて4時間って言われて、
うん、
2時間ぐらい息んだんですけど、
うん、
全く動いてないよって言われて、
お
う、そうで、もう出てこないからって言って緊急帝王切開になって、
へえー、あ、そっかそっか、言ってたね。
そうそう、でそれが破水して次の次の日の夜中。
もう長期戦ですね。あんまり一般的にってないやろうけど長めなのかな、それとも普通なの。
ウイさんと2人目以降で長さがだいぶ、その2回目以降の方が短い人が多いらしいんですけど、うん、ウイさんだと、まあ、大体24時間と思っといてねっていうのが病院から説明されていて、で私は結局50時間ぐらいかかったので倍ぐらい。
なるほど、平均的に見てもまあ長めな。
そう、長かった ね。え、そんなにかかるみたいな。
お疲れ様でした。
いやいや、そう、それで帝王切開したんですけど、
うん、
私が思ってたのと全然違くて
帝王切開に思ってたの像は私ないんであんまりうまく相槌打ってるか分からんけど一応思ってたのとは違ったのね。
そうそう、まず出産ってなんか、うん、生まれました、
うん、
生まれた状態で、まあ、体拭いたりちょっと して、うん、でスキントゥースキンって言って
カンガルーケアみたいなやつ。
そうそうそうそう、赤ちゃんを最初に抱っこすることでこの愛情が芽生えるのの助けになったりとか、あとは母乳が出るため の、 そのホルモンとかを出すのを促進するみたいな効果があるっていう風に言われていて、だから生まれたらすぐそれをして、で待ってたら胎盤がそのうち出てくるから、まあ、それをしたら一応お産としては終わりみたいな感じで説明をされてた
んです
けど、で帝王切開の場合もお腹のところは麻酔をするけど意識はある状態で、 で、だからもちろん赤ちゃん出てきたら産声を聞いて、まあ、へその切ったりして、でその後にそのカンガルーケアみたいなことをすると思ってて、
うん、
で、まあ、手術室に運ばれて麻酔打たれましたってなったら、
うん、
なんかまず途中から意識朦朧とし始めて、
へえ、
でものすごい幻覚を見て私は、
おう、
で死んだと思ったの自分は。
え、あ、そうなの？え、どういう種類の幻覚やったん？
これ、ね、説明するのがすごい難しいんだけど、だんだんこう痛みがジンジンジンジンってきて、なんかこう、うん、輪っか状の痛みがだんだん体中に広がっていくみたいな感覚があって、
波紋が広がるみたいなイメージなのかな。
あ、そうそうそうそう、その時はマロは手術室にいて、で多分手握ってたのかな、で喋ってたんだよね。でそれで私は痛いとか、なんかプレッシャーがあるみたいなことを言ってたんだけど、結構その時点で割と意味不明なことを言ってたらしくて、
ほう、
しかもなんか腕バタバタさせてたらしく、
あ、怖いね、見てる方も心配になるね。
そうそう、まあそんな状態だったから、なんか腕押さえたりとか、なんか別の薬入れたりしてたんだよって後から言われたんだけど、でその波紋が広がるみたいなのを、その夢っていうか幻覚みたいなのを見てる時に、私はえ、これってさみたいな、これみんな見るのかなみたいな、これみんな
確かに、ね、
みんな帝王切開の時この状態になるんだとしたら、なんか聞いてないんだけどと思って、教えといてよって思って。
みんな波紋見るんだったらね、
その文句を多分言ってた。
あ、なるほどね。
それ覚えてる。聞いてないんだけどって言ってて
聞いてないんだけどえ、そのさ、痛みがさ波紋のように広がっていくのは視覚的に見えるわけ？
いや、もう感じるの、体感として感じて
る。幻覚っていうのは視覚的な幻覚はあんまりない、そのぼんやりとしか見えてない。
なんか3本夢を見たんだよね多分。
3本立てなんや。
で、1本目がその波紋が広がるやつで、
うんうん、
でその時はまだ外界というか手術室にいる人と会話してた。私は多分
映像がつながってたのね。なるほどなるほど。
あ、もう目はつぶってたんだけど。
あ、そうなの。
痛いとかプレッシャーがあるとか、あと何時間で終わんのみたいな話を、うん、してて、
まあ聞かれた方もちょっとわからんけどとなるでしょうけれども、目的地に行くためのドライブじゃないんやからでもまあ、そうそう、気になりますよね。もうこっちはもう波紋で苦しんでるんですからね。
そうそうそう。でそれでそっからなんか多分意識を手放して、
2本目突入、
2本目突入して、もうそこで私は死んだと思った、
う
ん、
あ、
で
そうなの。
あ、ここは死後の世界だっていう感覚になって、
うん、え、それ痛みから解放された？
うん、解放された。
あ、なるほどね。
で体が全く動かないってなって、で
うんうん、
動けない動けない動けないみたいな感じになって、
うん、
もうね、こっからここら辺からだいぶ記憶が曖昧なんですけど、うん、でなんかこう、なんか氷みたいなところに箱詰めにされて、もう動けないみたいな状態になっていて、
え、これ2本目、
2本目、うん、2本目の幻覚
途中ね。
死後の世界ってこんな感じかみたいな、
あー、なるほど、
感覚だったんですよね。でそれが続いて、でその後にまたそこから恐る恐るもう一回なんか意識を手放したら、もうちょっとだけ動ける世界に行って、
ふんふん、
だからそれが3本目のなんか幻覚。ふ
んふん。3本目では何してたの？
ちょっとだけ動けるようになって、でなんか周りの人と会話ができるようになってた。その死後の世界で。
現実の周りの人ではなくて。
ではなくて。うん。
ああ、なるほど。2本目はさ、寒かったんかな？その氷がどうのこうのという幻覚を。
あ、わかんない。もう何も動けないって多分なってたんだと思う。
なるほど。
え、もう多分意味はないんだよ。
意味はない。あ、そっか。そう。
そう。なんかバッドトリップをして、もう本当に二度と嫌だと思ったね、うん。もう死んだって本当に思って。で、後から調べたら、うん、この時に使った麻酔薬のケタミンっていうやつなんですけど、うん、ドラッグとしても使われるような薬らしくて。
ああ、処方がなければね。
そうそう。レクリエーショナルドラッグとして使われたりする時には、なんか幽体離脱とか死後の世界の体験をする感覚が得られるみたいな感じで違法に使われたりするとか、あとなんかうつ病の治療とかで使われたりもするらしいんですけど、そういう風に作用することもある薬だったらしい。
聞いてないよね。
聞いてない
んだけど。
それでバッドトリップしてしまってね、そうなんです。
全然今さ、健康にこうやって復活してるから笑い事やけど、まあ当時のサキさんからしたら笑い事じゃないね。本当に聞いてないんやもんね。
そうそうそう。で意識取り戻し たらなんかもう、うん、その手術室から出てでそのさっきまでいた、うん、その分娩のための部屋みたいなところに戻ってきてて、で目開けたらそこでもうマロがあの赤ちゃんにミルクあげてたんだけど、もう私は全く動けず、いやもうね多分 2,3、うん、2時間ぐらい待ってたんだと思う。
あ、そうなのね。
そうそう、もう全部手術も終わって、
うんうん、
でマロに後から聞いたら授乳とかしたいという希望を聞いていたが、赤子はお腹空いていそうだしどうするって聞かれたけど、うん、まあ、ちょっと私がそんな意識ないみたいな状態だったからミルクあげますって言って
あげてたらしい。赤子の空腹を先に満たしてたわけですね。
そうそうそう、まあ、ちなみにマロは私がそのバッドトリップしてる間にちゃんとへその緒を切って赤子を取り上げられるところを見て体重とか測られてなんか感動してって言ってた
そうなんですね
一人で
一人で仕方ない。そうですね。
で意識取り戻してるけど、
うん、
口と目と耳は動くけど手と足が全く動かせないみたいな状態で私は、
うん、
そうだから呼吸してるけどなんかの拍子にこう動かされて口とか塞がれたらその状態で放置されたら死ぬって思ったから、
うん、
目開けてて私 今から目をつぶってあの休憩するけど1ミリも動かさないでくれって言い残して寝た、うんうん、
まあ当然の保身ですね動かないんです
もんね。何言ってるんやこいつっていう顔をされて
動かさないよっていうね。
いや本当に
さっきまで死の世界にいた感覚からしたら何されるか何が起こるか分かんないですもんね。
そうそうそう、はあ生きてたみたいな感じだったからその時点では。そう、いや何の話って感じだと思うんですけど
壮絶ですね。
いやびっくりした、聞いてないよって思ったよね
怒らざるを得ないですね。聞いてないねんけど
聞いてないよそうそうなんです。でだんだん体が少しずつなんか動くようになっていったんですけど、
うん、
でもその時点で、まあ、夜中に赤ちゃん生まれてで明け方朝ぐらいになって多分病室をその分娩室から赤ちゃんのお世話しながら何日間か過ごす部屋に移されて、でそこで多分3日ぐらいその後入院してたんですけど、
うん、
そこに移された後もなんか足が自力で持ち上がらないみたいな状態で、
まあ、
それは多分お腹切られてるからその筋肉とかがそうそうもう
傷ついちゃってね、
痛くてそうそう持ち上がらないっていう感じで、で一日ベッドから動けず、
うん、
赤ちゃん隣にいるんだけども何もできないみたいな、こう腕を出してこうちょっとこうベビーベッド揺することしかできないみたいな感じで、
そのタイミングまで赤ちゃんとのそのスキンというスキンの触れ合いはなかったんですか？
あ、一応ねあったあって、でも後から写真その時の写真をマロが撮ってくれてて見たらもう本当になんかひどい顔してて、
うん、意識はあるの？記憶も
意識はある、意識はある、記憶もギリギリあるけど、もうなんか、
うん、
すっごい難しい顔してた私が
難しい状況だったんでしょうね当時の彼女にとってえみたいな
みたいな。
そうか、へえ、そうですか。何日ぐらいその後入院できるんでしたっけ？
経膣分娩の場合は24時間の経過観察ミニマムで、帝王切開の場合は48時間の経過観察をしたらもう帰っていいよって言われる。
帰っていいわけねえだろっていう感覚ですけど
そう、もうちょっといさせてくれって言って、その次の日までいたから、3日ぐらいいたのかな、その生まれた後。
でその後はもう普通にマロの運転する車で3人で帰るみたいな感じなんですか？
そうそう、そうなんですよ。
2
日目ぐらいで初めて起き上がったけど、もう激痛でお腹裂けるんじゃないかって思ったぐらい。
裂けてたもんね、ちょっと前までね
避けてたからね、うん、そうそう、だからもう、退院する時点ではもうほんとギリギリ歩けるみたいな状態、で、こう後から振り返ると多分そのそもそも50時間陣痛してて、その間も感染症になって高熱が出ちゃったりしたのでいろんな点滴をずっと打ってて、
うん、
でその水が多分溜まってて体内に、ですっごいむくんでたの、
うん、
なんか退院して家に帰って体重計に乗ったら出産前より体重5キロぐらい増えてて、
おお、すごい量やね。
赤ちゃん出て胎盤も出て本当だったら少なくとも5キロぐらいは減ってるはずなのに逆に5キロ増えてた、うん、だからその分多分水なんだよね。
タプタプやったんですね。
そう、だからその後毎日数キロ体重が落ちるみたいな、お水が出ていく
結果、うん、変な感じですね、
う
ん、
そう、だから10日間でね15キロぐらい減ったその後。
すごい。
意味不明でしょ。これも聞いてないよって感じだったんけど、
うん、聞いてないね。
そう、聞いてない。んで次の日ぐらいが一番むくんでたのかな。なんか関節が曲がらないのね、むくみすぎて足の関節とかが。
赤ちゃんのムチムチ赤ちゃんの足みたいなことになっちゃうってことですよね。どう考えても、
う
ん、その水がいっぱいってことはさ、
パツパツで。
うん。
でさらにパツパツでも耐えきれなくなった水が皮膚が薄いところからこう出てきてる、なんか若干水ぶくれとかできちゃって、そう、そうなんですよ。
一回帰ってからもちょっと血圧が高いかなんかで再入院してましたよね。
あ、そうそうそうなんですよ。なんか私もともと血圧割と低くて、で妊娠中も、うん、上が100切るぐらいだったのであんまり元のその血圧から変わらなかったんだけど、
うん、
その出産後に急に血圧が上がってしまって、最初に退院する時点でちょっと血圧が高いから血圧のモニタリングプログラムみたいなのに入れられて、1日2回家で血圧測って、病院から1日1回電話がかかってくるから血圧報告してくださいみたいな感じに言われてて、でその測った時に一定の数字を超えてたらもうその時点で病院に電話してくださいって言われてて、で最初の退院してから2日後ぐらいにちょうど多分ゆうちゃんと喋った後ぐらいに、
うん、
測ったらちょうどその数字ぐらいで、
うん、
ちょうどだしな、どうしようかな、ごまかそうかなって思った。
いやいやいや。
1時間後に測ってもやっぱり下がってなかったから電話したら今すぐ ER に来てくださいって言われて、
ER、
うー、でも人生初 ER と思いながら、
うん、まあ、ER に近しいところに数日前いましたけどね、多分ね。病院の中では。そうそう、
で30分後に来いみたいな言われて、で、うん、行ったらなんか結構人並んでて、うん、なんか診察までに数時間待つかもみたいな言われたんだけど、
うん、
なんかどうもだいぶ優先度高くされたっぽくて、
うん、
割とすぐ呼ばれて、
いや行ってよかったですね。
いや本当に、
ね、
で私はさ何にも自覚症じゃないしただ血圧が高いだけみたいな感じだったんだけど、
うん、
もうなんかこのままだと本当心筋梗塞と脳卒中 の、うん、あのリスクが高すぎるから家に帰せないって言われて、
うん、
みたいな。
ですね。
そうで2時間ぐらいなんかその血圧下げる薬とか打ったんだけど結局あまり下がんなかったのでミニマム24時間の経過観察ですって言い渡されて、でそれもまた夜中だったから、翌々日までもう1回入院して、
うん、
でそれがだから赤ちゃん生まれてから5日後ぐらい、
うん、
でその間マロはもうワンオペ2晩して
マロにとっても試練でしたね。
え帰ってこないの。
そうは思ってなかったってマロも思ったでしょうね。
いや本当に2回目の入院 、うん、してでひたすらマグネシウムを点滴されて、でそしたらなんかもう本当にむくみがすっごい取れて血圧下がってそれで退院したので自分の体が戻ってきたみたいな感じだった。
そうそう、その15キロ痩せたってさっき言ってたけど私とオンラインで収録した後、
うん、
入院して10キロその時に痩せてたよなと思って、痩せてたっていうか体重減らしてたよなと思って。
結局15キロ減りました。
そうだったんですね。
いやちょっと聞いてなかったわって感じで。
大部分を聞いてなかったですね。
そうそう、あれって結構そのいろんな人に話を聞いたつもりだったんですけど、
うん、
まあでもその体験談をいろいろ聞いてて、で必要なものを準備それなりにしてったので、
うん、
だからなんか退院してすぐにあのマロがワンオペでも、まあ、必要なもの一応あるから
家
でなんとかなるみたいな状態だったので、うんうん、まあ、それはすごい良かった。
そう、これはファインプレーみたいな買い物ありました。
おくるみで、うん、病院であその入院してる間は大きい布で赤ちゃんをこうくるんで、うん、でくるまれてる感じがした方が赤ちゃん落ち着いて寝てくれてて、
うんうん、
そう で、そういうふうにするのがいいけど、その1枚の布でくるむのは難しいから、そのギュッてされる感じになるような、まあ寝袋じゃないけど、なんかそういうのが売ってるんですよ。
ヒトデマンみたいなやつ。
あ、そうそうそうそう。で、それもなんか腕を上げるのが好きな赤ちゃんにいいよっていうやつとか、うん、まあ、そうじゃなくてこう下げてぐるぐるって巻かれるようなやつとか何種類かあって、
へー、
それを何タイプか一応買ったりもらったりしてたから。
ここはどういうタイプだったんですか？
腕上げるタイプでした。
あ、そうなんですね。お子の名前、あだ名もつけなきゃな、マロみたいな。なるほど、
はい、
いやー、壮絶な出産および出産後の入院お疲れ様でした。豆キャスト。
ちょっとだけアメリカだとこうだよみたいな話をすると、
うんうん、
日本と違うと思ったのはやっぱ無痛分娩が普通で。
あ、そうなんや。
うん、調べたら7割から8割ぐらいの人が無痛分娩をアメリカだとしているらしく、日本だと 5% とかなんだって。知らなかったけど。
少ない
よね。
うーん、
そうで、7割8割ってことは多分麻酔間に合わないみたいな人とか、宗教上の理由とか何らかの健康上の理由でする人以外は、うん、ほぼ多くの人が無痛を選んでるんだよね、多分アメリカだと。じゃないかなと思う。
なるほど。
そう、
うん、
で、いや麻酔した方がいいよと思って、私的には。
陣痛自体の痛みがなくてもそこまで大変な思いしてるんですもんね。
いやー、そうですよ。っていうかね、別に無痛分娩も痛いから、うん、痛かったよ。
痛かった。最初の方はさ、なんか麻酔すごいみたいな LINE さきさんから来てたけど、その後。
あ、そうそう、麻酔すごくて、で、うん、2種類私は麻酔使って、最初の麻酔は、硬膜外麻酔って、その背中に打つやつじゃなくて点滴で入れる麻酔を、うん、3回ぐらいしたのかな。それもなんか何時間おきにしかできないみたいな決まってるんだけど、その麻酔だんだん効かなくなるんだよね。
うーん、痛みがそれを超えてくる感じなんですかね。
超えてくる、うんうん、
うんうん、
からそれがだんだん効かなくなってきたら、その背中から入れる麻酔を入れるんですけど、そのいわゆる無痛分娩の時にする麻酔も、息見始めたら追加できないって言われて、一番痛い時に追加してもらえなくて。
へえ、そうなんや。
そう、というのはその息もタイミングが分かんなくなっちゃうから。
あ、今陣痛が来てるっていうのはある程度把握しないとね。そうそう、
なるほど。
だ
から、まあ、一番痛い時に麻酔入れてもらえないのみたいになって。しかもその麻酔切りかけの状態で、なんか帝王切開の部屋までガラガラって運ばれて、痛いって感じだった。
いやー、そうなんや。麻酔を打つか打たないか以外にも、
うん、
出産後の入院期間とかも日本とアメリカで全然違ったりとか。
あ、日本の方が長くて、でかつ多分、なんか頼んだら赤ちゃん預かってもらえるという話も聞きますね。
あ、うん、私も友達から聞いた。夜看護師さんがミルクとかあげたりとか様子を見てくれるみたいな。
いやー、私の行った病院はだと思うんだけど、呼んだら来てくれるけど、あの預かるとかはちょっと人手が足りないので無理ですって言われた。
そうですか。そうですか。仕方ないですね。
そう、あとなんか違うかなと思ったのは、
うん、
出産した時もそうだし、その前の病院にかかってた時とか、まあそれこそ不妊治療してた時から病院の中にいる人で、受付の人以外基本全員、多分私が出会ったのは女の人だったんだよね。
へえ、そうなんや。
で、そう、なんか一番、あ、なんかちょっと不思議かもって思ったのは、帝王切開の手術室に入った時にマロ以外全員女性だったの。
へえ、
ちょっと不思議って思って。
うんうん、
いや、それまで全く違和感なかったんだけど。そう、
確かにね、手術室にまあ医師比較的男性が多いイメージありますよね。
それも調べたら、アメリカだと産婦人科のお医者さんって女性の比率 85% ぐらいなんだって。
あ、そうなんや。
そう、日本はやっぱ産婦人科他の科に比べたら女性が多いけど、それでも 45% かとか。
あ、そうなんや。
そう、半分いないぐらいの感じ。
じゃ全然やっぱり肌感、比率の肌感がね違うのは、まあそりゃそうだねっていう感じですね。
ね、そう、だからなんか割とさ、日本で婦人科とかかかった時にやっぱ内診が不快みたいな、
うん、
あったけど、それも別にあんまりこっち来てから病院行ってなんか嫌だなって思うこともないなって感じで、うん、あとなんかカーテンのさ、仕切りがさ、こうお腹のところにあったりするじゃん、日本の婦人科のさ、うん、内診の時、うん、あれも個人的にはあれない方が安心感というか、何されるかとか分かるからいい気がしてて、
う
ん、私がかかってた病院だとそれはなかったから、
うーん、まあ、地域とか病院によってね違うのも、違いもあるんでしょうけど、うんうんね、
そう、まあこれ麻酔が普通っていうのと、なんか女性がいっぱいいるっていうのはこれアメリカ良かった話なんだけど、アメリカ微妙な話を一応しておくと、うん、なんか産休と育休の制度は本当に整ってなくて、
うん、へえ、そうなの、
うん、
なんか短いイメージはあるけど、
あ、そうそう、まずなんか制度として雇用されてる人が仕事を元のポジションに戻れるっていう、何週間までだったらその仕事が守られますよっていうルールと、休んでる間に手当がもらえますよっていうルールが別なの、
うん、
もうその時点で結構ややこしいなと思うんだけど、 で、うん、でそのジョブプロテクションで、その仕事が守られるっていうのは手当とか何にも ないけど戻れますよっていうのが12週間、これが多分連邦で決まってて
3ヶ月ぐらい、
そうそう、
ふんふん、
でなんだけど、その手当がもらえるっていうのが決まってるのは、連邦ではまずそのルールなくて、
ほう、
で州から出るんだけど、カリフォルニアの場合は、でその産休でその手当がもらえる州っていうのが半分ぐらいしかない、1ドルでも もらえるっていう州、ステート、
あ、
カリフォルニア州とかニューヨーク州とかの州が半分ぐらいしかない、20何個ぐらいしかない、
あ、そうなの、じゃあそもそももうその半分、まあ面積とは全然違うけど、まあ半分ぐらいの州はそのジョブプロテクションはされても給料は、
うん、全くもらえない、
全くもらえないのね、ただ、うん、ポジションだけが確保されて
るっ
てい
う、そうそうそう、
あ、そう、まあ何よりはマシやけどね、出産とか、まあ、育児とか、うん、特に費用かかるのに仕事を休んでかつ1円ももらえないと結構こうきついなっていう
ね、厳しい人も多いと思う、
うん、
そうだから保育園とかも、うん、私たちが探してたところも6週間から受け入れてますみたいな感じだった、だからそのタイミングで仕事に復帰する人がいるってことだと思う、
生まれたてやん6週間、へえ、そう
1ヶ月半、
あ、そう、
そうなんです、
ようやくねちょっと外に外気に触れることがまあできるかぐらいのイメージですけど、1ヶ月とか1ヶ月ちょっとって
ね、そうなんですよ、
まあいい面も悪い面もあったということですね、
うん、日本の方がね、その休む制度的には整ってるなとは思いました、うん、
なるほど、
あんまりよく知らないけど日本だと多分半年ぐらいは給料の3分の2とかもらえて、1歳ぐらいまでは少なくとも多分手当がもらえる状態で休めるもんね、
うん、ちょっとあんまり調べたことないけどそれぐらいかな、そんなイメージありますね、
うん、あとなんか保育園入れなかったらさらに延長できるとか、なんかそういうのはあるはず、
うん、2年ぐらい休んでたりする人もいますね、 CGDI というか前の会社の人とかで多分、うんうん、まあ、そのフルで何かしらこう手当が出てるのかは分からないですけど、その期間中、
うんうんうん、
まあ、でも休むことはできるし元のポジションに戻ってくることもまあできる、
うんうん、そうね、
はい、
まあ、はい、
なるほど、さきさんはまあぼちぼち回復してきてるという感じなんですかね、
そうですね、まあ、まだちょっとさすがに100ではないけど、
いやそれはね、でもお腹裂けそうやった時からはまあちょっとずつ、
あ、そうですね、取れ、歩くのがままならないみたいな状態ではなくなったかな、
うんうん、そうか、うん、まあこれから徐々に回復長い期間をかけてしていくんでしょうから無理をせず、
そうですね、まあ9ヶ月かけて膨らんでいった体は半年ぐらいはね戻すのにかかるのかなっていう感じですけど、うん、まあ思ってたよりはちょっと早く元気になってきている感があります、
まあ、出産自体が壮絶だったのに比較すると
そのちょっと最初の1週間が大変すぎたな、
はい、
このままだったらどうしようって思ってたから、
ああ、まあ
さすがにそんなことなか
ったです、だんだん回復してきたやんと思いつつ思っていても、まあ思ったよりは回復してないつもりでいた方がいい気が、
はい、ちょっとまだ走れないなって感じで、
いや、まあ、走らんでいいよ誰も走ってて言わへんし、まあ、火事になってちょっとそれはもう死ぬ気で走ってほしいけど、まあ、そういうことなければもう走らずに、
ね、あの赤子まだまだ走らないんで、はい、 それはそうですよね。大丈夫だと思います。
はい。
はい。というわけで、はい、100回目も聞いていただいてありがとうございます。
はい、そういえば100回目でしたねっていう感じでしたね。
はい。ちょっとまだまだまだ続けていければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、Spotify の QA 機能もオンにしてみようと思いますので、そちらからコメントいただいても大丈夫です。 Twitter やポッドキャストアプリでのフォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバーイ。